お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月13日金曜日、週刊ニュースラップです。アメリカのジェイク・サリバン国家安全保障担当は、パレスチナ自治区ガザの停戦に関して中東でのパワーバランスの変化は新たな希望を生んだとの見方を伝えました。ガザの情勢をめぐっては、オーストラリアを含む国際社会から紛争の終結を求める声が強まっています。一方で、現地の民間防衛隊は、イスラエルの新たな空爆により支援物資を乗せたトラックを誘導していた12名の警備員を含む58名が死亡したと発表しました。サリバン氏は、イスラエルとレバノンの停戦合意によりハマスの勢力は弱まったとコメントしました。数ヶ月間にわたり、ハマスは多くの勢力や支持者が声援に駆けつけると考えていたと見ています。停戦が決まってからは、ガザ北部は分離された状態になっていて、それ以降、風向きが変わっています。これにより、現行の交渉はもうすぐ合意にたどり着くと考えています。サリバン氏でした。メルボルンとシドニーでユダヤ教のコミュニティを標的とした破壊行為が続いている件で、ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、宗教的な施設の周辺でのデモ活動を制限する法改革を検討していると明らかにしました。ミンズ州首相は、ホロコーストに関する教材を更新するための費用として、シドニーのユダヤ人博物館に850万ドルに上る資金提供を発表した上で、政治家、そしてコミュニティのメンバーたちに団結して反ユダヤ主義への対応を行うよう呼びかけました。シーガル氏は SBS の取材に対し、デモ活動へのさらなる制限を希望するとコメントしました。プロテストは場所をわきまえる必要があります。他のコミュニティ、特にユダヤ教のコミュニティのメンバーに支障が出ない場所です。時間と場所に制限をかけた上でデモ行為を容認すべきです。人工中絶のクリニックを見てみると、すでに同じような制限があり、決まった時間内はクリニックから一定の距離内ではデモ活動ができなくなっています。このようにユダヤ教のコミュニティから離れた場所でデモ活動を容認すべきです。シーガル氏でした。労働党は、来年の総選挙で再当選した暁にはチャイルドケアのための補助金制度を導入すると誓約しました。連邦政府が就学前教育制度の普及を推進する中で発表されたこの誓約では、年収が53万ドル以下の小さい子を持つ世帯には、週3日チャイルドケアを利用するための補助金が支給されます。出産保障を掲げるこのポリシーでは、両親が就職しているというこれまでの必須項目がなくなります。アンソニー・アルバニージー首相は、この必須項目は子を持つ親の重荷となり、子どもたちを就学前教育から遠ざける要因であるとした上で、チャイルドケアはすべての子どもたちに与えられるべきものだと発言しました。5歳以下の小さい子供を持つ家庭の数は、2021年の統計より 27% 増加したことが新しい調査で分かりました。インパクトエコノミックス&ポリシーが発表した分析によりますと、国内の消費者物価指数は 2.8% まで下落したものの、チャイルドケアをめぐる自己負担額は1日あたり50ドルほどとなっています。チャイルドケアは消費者物価指数が保険、タバコに次いで3番目に速いスピードで成長していて、政府は2023年の7月に就学前教育の補助金を増額していますが、サービス利用料の上昇により追いついていない状況です。子を持つ親の養護団体ペアレントフッドの最高経営責任者ジョージ・デント氏は、チャンネル9の取材の中で、 サービス利用料をめぐる規制がないことに懸念を示しました。子供2人を週3日チャイルドケアに入れたとして、10% の増額は1年で1700ドルとなります。すでに大きな額ですが、さらに毎年利用料が上がっていることを踏まえると、多くの家族が困窮している理由がわかるかと思います。ジョージ・デント氏でした。ニュースを続けます。太りすぎや肥満による健康へのリスクが喫煙を上回りました。オーストラリア健康福祉研究所の新しい報告によりますと、2024年は国全体で累計580万年分の健康な人生が早死にや病気によって失われたとしています。また、18歳以上の国民の 65.8% が太りすぎ、もしくは肥満であるとしています。同研究所の広報を担当するミッシェル・ゴーリ氏は、今年の国内の病気や怪我の3分の1以上は、危険因子に気をつけることで、避けたりダメージを軽減することができたと話します。オーストラリア公衆衛生学会のテリー・スレビン CEO は、肥満防止対策に資金を投入することで、将来の健康被害によるさらなる医療システムへの負担を避けることができるとしています。オーストラリアの文化的、政治的な背景を表現した音響10作品が、国立映画音響アーカイブのオーストラリアの音コレクションに追加されました。今年追加された作品には、アボリジナルやトレス海峡諸島民の人々によるアボリジナルの文化を音で収める初めての取り組みや、ヒップホップ音楽、CM ソングやテーマ曲、さらには今日の SBS である多国籍放送が開始した際の音源などが選ばれました。今日の SBS オーディオにつながる多国籍放送は、1975年 2EA ラジオから始まりました。EA はエスニックオーストラリアの頭文字です。当時はアラビア語、ギリシャ語、イタリア語、マルタ語、スペイン語とユーゴスラビア語などで放送が行われていました。それではこの度、オーストラリアの音コレクションに追加された1975年の1回目の放送からの一部をお聞きください。
This is Al Raspy on behalf of the Australian Community Relations Office welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
フットボールオーストラリアはマチルダスの次期監督について決定に近づいているとした上で公式な発表までは時間がかかる可能性を示唆しました。マチルダスはパリオリンピックでの予選敗退後、トニー・グスタフソン前監督が解任されていて、以降、公式な監督がいない状況が続いています。90年代中頃と2000年代中頃にこのチームの監督を務め、現在は代理監督であるトム・セルマン氏は、複雑な気持ちだとコメント。オーストラリアは来年2月、アメリカで行われるシービリーブスカップでアメリカ、日本、そしてコロンビアと対戦しますが、それまでに新しい監督が任命されるかは不明なままです。フットボールオーストラリアのジェームス・ジョンソンチーフは、新しい人材を選抜するために時間を要しているとコメントしています。時間をかけて市場を見ています。最適な人材を選びたいのです。シービリーブスカップまでには間に合わせたいと思いますが、正しい人材を選ぶ時間が必要なのです。2026年の女子アジアカップ、そしてそれに向けての準備も視野に入れて時間をかけて選考しているのです。ジェームス・ジョンソンチーフでした。以上、12月13日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。